にちは。猫背ラジオのお時間がやってまいりました。
フルハッシーです。
今順です。
このラジオは学生時代に出会った2人のよもやま話を通じて、東京の片田舎から日本社会をじわじわ温める、そんなラジオとなっております。お楽しみください。猫背ラジオ。
オープニング。はい、ということで始まりました。第71回猫背ラジオでございます。71回、
半端な数字です
素数ですかね、
うん、素数中の素数だね。
ね、なんか久しぶりにこのなんか回の数字についてコメントを言うっていう感じが、
ね、確かにね、
うん、最近やって
でもやっぱさ、ね、不思議なもんでさ、
うんうん、
回数によってやっぱね、上がるとき上がる回数と上がらない回数がやっぱあります。
前回とか70回っていうね、キリがいい感じでしたもんね。
そうそうそうそう。
今後77回っていうのも待ち受けてますよね。
うん。確かに。
うんうん、
確かに。
そうな
んです。次、777回までやんないと。
そう、もう、
揃わない。
そう。
777
ですからね。
うん、
はい、という感じで。
頑張りましょう、そこまで。
ありがとうございます。ね、前回から、聞いてくださってる方はあれですけども、ちょっと、毎回、今までは1ヶ月に1回ペースだったのが、2週間に1回ペースということで、うん、ちょっと実験的にこのコロナ禍の中で、うんうん、まあ、ラジオというものの可能性をちょっと信じてやってみようじゃないかということで、やってきましたけどもね。
しかも前回に関しては、僕が取りためてたのを2日連続で。
そうそう、すごいよね。どうしたどうしたみたいな感じ。
いや、だからもうね、もともとはやっぱ月末の最終日曜日ということを言ってましたけどね。
うんうん、
もうタイミングは関係ないなって
思
い
始めます。週末にでもね、なんとなくちょっと聞いてもらってる感じがあるかな。
そうだね、そうだね。
うんうんうん。感じがあるので、ぜひね、新しい生活様式の中にね、この猫背ラジオを加えていただいて。
だから、今に、前までは月1でやってた分の1ヶ月のね、なんか変化とかエピソードがね、
うん、
もう今順とオープニングやらで話したわけなんだけど、
はい
はい、
うん、
今は、ステイホームかつ2週間スパンってことで、
うん、
そんなね、変化がないんだ
よね。そうだよね。しかもまあ、こう、ずっとやっぱりコロナの話題からは避けられない感じもあるから、うんうん、なんかずっと確かに地続きになってる感じはすごいあるかもね。
そうだね、そうだね、
うんうんうん、
あ、確かに区切りみたいなのが、うん、なんかね、やっぱ今までってさ、日常はまあ全部地続きなんだけど、
うん、
なんかちょっと突飛な事件とかさ、イベントみたいなのがあってさ、なんかリセットされるみたいな、
うんうんうんうん、
あったけど、今ちょっとそれがね
ないかな、
うん、
ゴールデンウィーク、
僕にとっては、
うんうんうん、
その非日常が今は銭湯なんで。
あ、そうか、
そうそうそう。
コロナ期間中も、銭湯は、もうちょっとこう、結構通って、毎日。
そうです。自粛してないです。
いやいや、それは全然いいでしょう。
でも、だから、だから、それがプチリセットみたいな形で。
いや、そりゃ必要必要。
うん、うん、うん。ね。
そうなんですよね。今、ちょっとこう、コロナも、状況がね、落ち着いてきた中で、そういう、おのおのがプチリセットをするみたいなのがとても大事なような気がしてきていて、
うんうん、
やっぱりね、自粛で、こう、行って、確かにこう、感染症対策的にはいいのかもしれないけど、うんうん、それぞれがこう、やっぱり、精神衛生上良くない感じに溜め込むなってしまって、うんうん、じわじわ溜め込むよりは、なんかね、うん、ちょっとずつそういうふうに、まあ、多少リスクがあったとしても、なんかこう、うん、それぞれが精神衛生上よく生活するってことが、うん、なんかやっぱ一番大事なんじゃないかなと思ったりしてて。
いや、そうなんだよね。
うん。
だから、こういうのってでも感染って難しいのがさ、
うんうん。
リスクはさ、別に取らないのがいいことじゃなくてさ、
うん、
やっぱね、それのリスク、リターンが、を見込んだ上でじゃあリスクにレッドするかっていう話。
うんうん、
なんだけど、感染に限ってはさ、リスクを取って感染したら周りに迷惑かかるみたいな、
うん、
ところがあるからちょっとややこしいよね。
そうだね、そうだね。
うん、自分さえ受ければいいで、なかなか判断しづらいところもある。
しづらいからね。そう、うん、なんかね、世間の空気と合わせながらこうやっていかないといけないっていうのが、
そうそう
ちょっとね、大変な感じありますね。
いや、でもそれでさ、うん、なんか今、なんつうの、自分を、なんか、警察だと勘違いしてる層がさ。
あ、自粛警察の方々。
そう、自粛警察の方々。
はいはい。
自粛してない店をね、
はいはい。
の看板を破壊するとか、ね。
はいはいはいはい。
聞くけどね、なんか、面白い方向に触れてるなって思う。
いやー、すごいね。で、そういうのってやっぱりね、過去戦争の時とかもやっぱあったみたいで、うん、そういう、そうそう、やっぱり、とかね、なんか、地震、大きな地震があった後とか、
うん、
なんかやっぱ自分が危機にさらされたり、こう、ちょっとこう、精神的に追い詰められたり、抑圧されたりすると、そういう行動に移してしまうっていう人が一定数いるっていうのはもう真理なような、
なるほど。
感じがあるんじゃないかっていう。
まあ、やっぱあれだよね。自分が我慢してるな、分、やっぱ人も同じレベルで我慢しろってやっぱ思うよ
ね。そうだね、そうだね。
人ってなんかね。そうい
う感じはあるんだよね、多分、
うん。自分に厳しくする人は人に厳しくしがちだからね。
そうなんだよね、そうなんだよね。そう。だからね、なんかそれが、しかもこう、直接ね、自分が利益を被る、まあ同じ、なんか、うんエリアとかいうことでもないけど、そういう風になっちゃったりとかね、するとか、いうこともあったりして、なかなかね、ちょっと過剰な感じもあるかなと思ったりしてますけど。
確かにね。
うんうんうん、
でそう思うとさ、やっぱ自分に求めるレベルと人に求めるレベルってさ、やっぱ、なんつうの、バランスが取れてる、人が多いのかなとは思うんだけどさ、自分に甘くて人にめっちゃ厳しいみたいな、人もいるのかな自粛警察の中で。
いるじゃないやっぱり。
めちゃくちゃ警察ぶってるけど、自分はガンガン。まあでもそれはそうか。だってわざわざ外出てんだから。
そうだね、そうだね。
でリスクに、自分はリスクにさらしながら、
人
を、攻め立てるっていう
の。そう。だからね、なんか特に今回結構やり玉に挙げられてたパチンコ店っていう業態があって、ね、パチンコ屋が再開した時にとかも、やっぱりなんかその自粛警察の人たちがこう拡声器を持ったりして、なんか直接バトルをするってこともあったみたいで、なかなかすごいなと思ってました。
ああ、すごいね。面白いね。
わざわざそこに行くっていうことがね、なんか、ね、感染リスクは上がってるだろうに、でもやっぱり言いたい、直接言いたいっていう思いがね、あるんだろうなと思って。
矛盾に気づかないんだね、それは。
そうだね、もう。
矛盾、大いなる
気づかない。こうなっちゃってるっていうね、感じなんだろうね。秘密会議、はい、メインコーナーということで僕らの秘密会議、このコーナーは片田舎から猫背な2人がこそこそ話す話題をリスナーの皆様に登聴していただいているという体でお送りするテーマトークです。猫背な2人にこそこそ話してほしいテーマを募集中ですということで、メインコーナーに、移っていきますけれども、ね、やっぱりコロナの話題からは避けられないっていう感じがまだね、ちょっとあるので、今回もコロナの話題ではあるんですけど、4日前ぐらいですかね、大体、ちょっとニュースの統計のニュースが出まして、2020年の4月の自殺者数が、前年比同月に比べ約 20% 減、19.8% 減ということで、情報が出ましたと。で、まあ、これ情報が出ただけでなくて、まあ、これがなんでなのかみたいなのの仮説も、まあ、いろんなメディアが挙げていて、まあ、新型コロナウイルス感染拡大が広がった一方で、休校や企業などの、営業自粛要請なり、まあ、職場とか学校に行く機会が少なくなったので、人々の精神衛生のストレスが軽減されたからこの数字なんじゃないかとかですね。いくつか言われていたり。まあ、これ統計上、ね、まあ、人口も減少していますので、まあ、まあ、減るっていうのは、まあ、当たり前の大きなマクロの流れではそうなんだけど、まあ、でも 20% 減っていうのはかなり少ないだろうということで、この減少幅は、ここ5年ですね。最近5年間では最も大きな減少幅ということで、例年4月は自殺者数も割といる月ではあるにもかかわらずかなり減ったっていうのはこれどういうことなんだろうみたいなことがありますので、ちょっとこれをもとに今日はフラッシーといろいろ
話が ね、
できたらと思ってました。
なんか最初オープニングで話したけど、なんかイマジュンがさ、やっぱ精神衛生上ちょっとプチリセットが必要っていう話をしてる一方で、数としてはね、 あの、4月ではこれだけ減少幅があったっていうのは、
うんうんう
ん、なんだろうね、なんか普通に考えるとさ、やっぱ、リーマンショック以上のインパクトで、これだけ不況になってるっていう中では、
うんうんうんうん、
逆に増えそうなイメージがある中で、減ってると。
うんうんうんうん、
なんか言うことの意味するところってなんかちょっとね、
うんうんうんうん、
考える、うん、余地があるんじゃないかなと思って。
はいはいはいはい、はい、うん。そうだよね。なんか、あの、全然過去のね、こういう事例とかを調べてないので、まあ完全な、こう、ジャストアイデアというか、もう思いつきなんですけど、うんうん、あの、なんかこういう危機があったとき、まあ、って、なんか、すぐにあんまりこう自殺しようっていう気持ちにならないのかなと思って、じわじわじわじわ、こう、まあ、おそらくこの後経済の動きのダメージって多分じわじわこの後だんだんだんだんこう来るので、その中でだんだん増えていくんじゃないかなっていう気もして、
そうだね。
直接やっぱりショックだったり何かがあった時って、そのなんか一体感、連帯感みたいなのがあったり、なんかいや、そんな自殺するって気持ちにもなんないぐらいのちょっと異常事態みたいなのがある。のがこの4月ぐらいまでかなっていう気もして、うんうん、この先のこう数字こそが一番なんか見ていかないといけない数字なんじゃないかなっていう気もしたり。
確かにね。
うんうんうん、
確かに4月から緊急事態宣言出されて、みんな一斉に家に入ったっていうことを考えると、
うんうんうん、
一時的な傾向なのかもしれんね。
そうだね、そうだね。
一回今まで、まあ、社会というか外でね、うん、まあ、うんうん、実際人に学校や会社で会ってたのが一回ちょっとなくなって、
う
ん、
そうそうそう。
とりあえず目先のストレスからは、人間関係っていうストレスからは解放される、
うんうん。
で、これからは、もっとそのね、経済的なというかね、
うんうんうん、
その生活の経済レベルの困窮とか、
うんうん、
まあ、職がなくなったり、会社が潰れたりみたいなところの、あれなのかな。
うんうんうん。なんか、ちょっとそんな。
インパクトが徐々に出てくるのかな。
うんうん、うん。
とはいえ、でもやっぱり、一つ、でも確実な事実として言うのは、
うん、
やっぱ家にこもることで人間関係のストレスから解放されると、
うん、
なんか人は自殺しないっていうことなのかな。
そうだよね。それはでも、事実としてはあるんだろうね、うん。やっぱり実際それだけ減ったっていうのはあるだろうし。
うんうんうん、
だから、よっぽどどれだけね、どれだけストレスがやっぱかかってるのかっていうのは、
うんうんうん、
ね、よっぽどある、やっぱあるんだよね。
そうだよね、
うんうんうん。
確かに、このちょっとね、今回データ細かく見れてなくて、この減少した幅がね、例えば、うん、なんか10代、学校に行く10代なのかとか、どの年代の人たちなのかっていうのを見てもね、うんうん、ちょっと、なんか大きそうだね。
そうだね。
やっぱ、まあ、なんか、想像だけど、やっぱり学校行かなくなった10代とか、
うんうん、
まあ、働き盛りの、で、ストレスフルな、うん、毎日送ってるような、3、40代、
うん、
まあ、50代あたりか、ガクッと減ってたら、なんとなく、納得感あるけどね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん。
そうだね、そうだね。
うん。
うん、そうそうそう。だから、この、本当にね、これで、今もみんな在宅勤務とかが中心なのが、また戻って、またあの上司に会わないといけないのかみたいな風になるとかいうことを想像すると、ちょっとこの後が本当にちょっとどうなるかなっていう気はする。
でもどうなんだろうな。いや、そうか。いや、俺はさ、なんかもうあんまり、うん、会社に行こうが行かないが、
うん、
まあ、会ってないっていうのはあるんだけどさ。
うんうん、
まあ確かに会ってないっていうのはあるけど、メールやさ、電話とかではさ、別にね、上司からプレッシャーをかけられるわけだから、
ね。そう。いや、あるよね、プレッシャーが。
あんまストレスレベルはね、変わってないんだけど。仕事においてはね。
いや、そうだよね。個人的にフラッシュもやっぱそんな感じある。
うん、あるある。
うん、僕も同じっすね。なんか。
あ、同じ？
うん、やっぱむしろやっぱり会えなくて直接見れてないからこそ、なんかこう、管理職の人もこう、ちょっとこう、うん、気にする感じもあったりして、うんうんうん、むしろそれへのこう、説明、ストレスみたいなものがあったりするかなって気がする。うんうんうん、
そうそうそう。だからなんか想像するに、もしかしたら、あ、どうなんだろうな。なんかやっぱ学校行かない、10代とかに影響がもしかしたら大きいのかなと思ったり、うんうん。学校はさ、今そこまで追いついてないじゃん。
うん、
会社ほどね、うん。
はいはいはいはい。
まあ、あの、だし、あの、やるとしても授業じゃん。
うんうん。
だから、要は、なんつうのかな。結局、学校の問題ってさ、そのいじめとかって、その授業中に起きるわけじゃないじゃん。
はいはいはい。
そういうのから解放されるっていうの、
うんうんうん、
がもしあるんだとすると、10代のインパクトとか結構あったりするのか。
そうだね。だから待ってましたみたいな子もいたりするのかね。うん、こういうオンラインでの授業みたいなのが、やっとあのいつから邪魔されずになんか授業を受けられるみたいなこともあるのかね。
うん。
うん。
だからね、俺ね、なんかあの、ストレスレベルだと、そんなに変わってなくて。
うんうんうん。
なんか日々のね。
うんうん。
むしろちょっと、あの、なんつうのかな。どうだろう、うん、あんま変わってないんだけど、うんうん、やっぱ、最初言ったように、一番大きな違いは、なんつうのかな。あの、プラスの、プラス幅じゃないけどさ、
うんうん、
その、なんつうの、なんかイベントとか、そういう自分のリフレッシュとかのイベントがなくなったことで、
うんうん、
なんか上振れすることが なくなったというか。
ずっとこう、こういう。
そう、低空飛行みたいな。
はいはいはいはい。
そうそうそう。っていうのは、あるかな。
確かに確かに。そうだよね。なんか、うん、うわっていう、なんか大きな、ないもんね。うん、今この日常の中で、
うん。
めちゃくちゃテンション上がるとか、すごいものを見るみたいなことってないもんね。うん、これが慣れていくのかどうなのかっていうのもあるよね。うん、なんか、うん。それはそれでなんか楽しい部分もね、あったり、あ、なんか近くに意外とこんなのあったんだ、みたいな発見があったりとか。うんね、フラッシュだったら、新しい、こんな銭湯が、ありそうになったんだ、みたいな。
だ結局、なんか、いや、こんな結論簡単に結論付けちゃいけないんだけど、
うんうんうん、
やっぱ、ローリスク、ローリターンだし、ハイリスク、ハイリターンなんだな、ちょっと思ったんだよね。うんうん、
なるほど、なるほど。それも、
ね。やっぱ、日々に変化がないと、うん、それだけ、こうやって、ね、上振れすることもないし。
はいはいはいはい。
だもしかしたら、こう、ね、また、自粛が解かれて、
うんうん、
まあ、社会に出て、またいろんな荒波に揉まれる中では、でもやっぱ平日頑張った分なんかさ、あの休日の、うんうん、あのね、イベントとかアクティビティが楽しく感じたりもするだろうし、平日家の外に出る分、休日の家がもっと楽しくなるかもしれないし、
ね。うんうんうん。確かに確かに。
なんかやっぱその、ね、やっぱ俺なんか毎回思ってるのが、やっぱ触れ派なんかさ、やっぱ幸福感感じるときって、やっぱその振れ幅が大きいときだと思う。
はいはいはいはいはい、はい。うわーっていう、そうだよね。
そうそうそう。なんか横天井感が解放される瞬間とか。
はいはいはいはい。
そうそう。
そうだよね。今、抑圧も少ないし、うん、こうね、喜びも少ないみたいな。解放もないね。
そうなんだよ。
うんうん。これがずっと続いていたときのストレス、ね、ストレスというかね、気持ちはどうなるかっていうのは、うん、ちょっと。
いやそうなんだよ。なんかめちゃくちゃ、いや、なんかね、抑圧され、より抑圧されてると感じる部分もあるし、やっぱ解放されてる部分もあるから、
うん。
なんかトントンなんだよね、今。
いやー、わかるわかる。なんか、うん、あの、ね、在宅で勤務することによって、こう、電車通勤っていう通勤時間は減ったけれど、
そうだね。うん、
とか、あとね、通勤以外でも、例えば他社に会議で行くみたいなケースがなくなって、もう、全部オンラインになったがゆえに、うん、オンライン会議が結構入るなって感じあって。
わかるわかる。
なんかね、うん、で、しかもあと、場所っていう制約がないがために、会議がちょっと伸びがちだなと思ってて。
うん。
なんか、今まで
は。わかるそれ。確かに。
そう、うんうん、会議室のもう、あれ、枠が決まってるから、1時間で退出しなくちゃいけなかったものが、うんうん、あ、まだ皆さんなんとなく時間大丈夫ですよね。
わかる、伸びがち。
そう
そうそうそう、わかるわ。
場所的制約から解放されたがゆえに、時間的制約が乗ってくるみたいな。うん、そうだ、うんうん、本当にトントンっていうのはすごくなんか感覚的にわかるね。
うんうん、うん。
そうそうそう。
確かにね、そう。家で出られない、そういう抑圧感はあるけど、
うん。
まあでも家は家なりのやっぱ楽しみ方もあるし。
そうそうそうそう。
ただね、まあ、繰り返しになるけど、触れ幅がないんだよね。そうそう。
同じ感じだよね。
そうそうそう。
そう。
っていう意味では、だから、自殺者が減ったっていうのは、まあ、わかんない、うん。今後どうなるかわかんないけど、一つ、やっぱ、いい方向に触れてるのかもしれないんだけど、
うんうん、
その分、やっぱ幸福感を感じる人も少なくなってってるんじゃないかっていうのがなんとなくの、
そ、うんうん、の感覚。調査とかもね、これから出てくるかもね、いつも幸福度調査みたいなのも、うんうん、いろんな調査が やられてるけど、
うんうん、
そんなのもちょっと結果がどうなるかっていうのは気になります。
みんな低空飛行なんじゃないか。
みんな低空飛行なんじゃないか、説。
そうそうそう、説。
そうだよね、それはあるよね。
まあ、このね、低空飛行が、でもまあ、それ、さらに低空になっていくのか、
うん。
それとも緩やかに上がっていくのかみたいなの。
うん
が、うん、多分今後ね。だから、うん、多分さ、まあもう今、8都道府県以外は自粛解除だっけ。
そうだね。しかももう大阪なんかも独自のね、あの吉村知事の独自の。
そうだね。
そうそうそう。あれでやってる。基準でやってるからね。
うんうん。
うんうん。
でもさ、多分すぐ元通りにはならないじゃん。多分徐々に。
そうだね。うん。
ってなってくと、まあ、この低空飛行が徐々に上がっていくのか、
うんうん、
また経済がのインパクトが大きすぎて、やっぱ、真綿を締められるように、じわじわと。
そうそう。
っていうところが、の分岐点なのかね、今は。
そうだよね。
うん。
でもなんか、そうそう、NHK のニュースで沖縄県もその解除されたっていうのがあって、たまたま NHK のニュース見たときに、うん、沖縄の居酒屋さんで、久々に営業が始まりましたって言って、うん、なんか並んでる常連客の男性が一人いて、その人がビール飲んでる、うん、あの動画がニュースで上がってたんだけど、
うんうん、
めちゃくちゃうまそうにビール飲んでて、これがあの、抑圧からの解放だなっていうのの、まさに姿みたいな感じで、僕もなんか、こう見てるこっちも気持ちよくなるぐらいの飲みっぷりで、
ああ、いいね。最高だね。
みたいな感じで。
その人はやっぱり抑圧されてたんだろう
ね。抑圧されてたんだろうね。やっぱり家で飲むのとはちょっとやっぱ違ったんだろうね。
まあだから、濃淡はあるだろうね。やっぱ人によってはめっちゃね、抑圧を感じる人もいるだろうし。うんうん、
そうだよね。その辺はありそうだね。うん、そうそう。
いや、そうなんだ。いや、でもね、あの、赤羽も、まあ、あの、東京ですけど。
はいはいはいはい。
あの、この前行ったらね、もうやっぱテラス席で飲む人が増えたね。
うん、あ、うんうんうん。
うん、やっぱそこは密室じゃないっていうことで。
いや、それはでもなんか、徐々にやっていけたらいいよね。だからなんか赤羽にも限らず、その、いろんなところで、なんか、曖昧な規制緩和みたいなのすごいやればいいのにと思って、行政もこう、路上に出しても、まあ、なんか OK みたいな、
うん、
東南アジアみたいな感じの、なってくると、まあね、うん、なんか、で、それもさらに空間もちゃんと開けるみたいなことだと、飲食店もただでさえ、やっぱその空間を開けないといけないってなると、同じ面積だけど席数半分みたいなことになっちゃうので、うん、結局それで今まで通り売り上げ立たないから、なんかうまく路上を使うみたいなことが規制緩和でできると面白いなと思って、うんう
ん。でもさ、今後さ、この、いわゆるウィズコロナみたいな、
うんうん、
その、まあ、感染拡大しては、収まって拡大してはみたいなのが、しばらくは続くのかなと思ってるんだけど、なんかそれがスタンダードになってくとさ、なんかやっぱ席数、そもそももっと減らそうみたいな動きに、なる気もしてて。
なるね、なるね。
ね。
うん。
ってなってくとさ、もともとやっぱ飲食店ってさ、
うん、
まあそのやっぱもちろん回転率とかさ、
うんうん、
まあ、来客数とかそう、まあ今じゃもっと、よほど詳しいと思うけどさ、
いやいや、
そういう中では、なかなかなんつうのかな。結構数なくなっちゃうんじゃないかなと。
いや、かなり厳しい、
ね。お店としてね。
うんうん。本当に、うん。特にやっぱカフェみたいなね、ところの業態は難しいかなとか、やっぱりなんかそうなると席数持たない、またタピオカドリンク的なところの、また盛り上がりみたいなのがね、出そうな感じもしたりして。
うん。
うん、
そうだよね。
うん、
あの、特にやっぱカフェって落ち着く場所でもあるからね。
そうなんだよね。
すごいハイテーブル、うん、ハイチェアでさ、回転回しまくるみたいなとこ、うん、タピオカとかそうなってるとこもあるじゃないか。
うん。いや、そうなん
だ。そういう感じだったらまだしもね。
うん。
うん。
そうなんですよね。という感じで、もうだいたいお時間が、やっぱショートバージョンだとね、ちょっとこう。
あら。
そうなんですよ、うん。これぐらいな感じの時間になりまして。うん、ちょっと前回はね、ちょっと喋りすぎてしまったんで、今回あの、歌をね、僕らの歌をちょっと久々にやろうということで、ちょっと今日はメインコーナーは若干短めではありますが、
うん、
一旦終わりたいと思います、
はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、ということで、今回のメインコーナーですけども、僕らの秘密会議ということで、もう毎度おなじみのコーナーですけど、このコーナーは固い中から猫背な二人がこそこそ話す話題をリスナーの皆様に登場していただいているという体でお送りするテーマトークです。猫背な二人にこそこそ話してほしいテーマを募集中です。ということで、
はい、
今回もまたコロナの、話題からは避けられないということで、ちょっと話題を選んでみました。
はい。はい、続きまして僕らの歌です。このコーナーではリスナーから寄せられた好きな詩、歌詞、名言をイマジュンかフラッシーが心を込めて朗読します。 普段あまり披露することのない自分の大好きな言葉をぜひこのラジオで聞かせてください。
はい。はい、
ということで今回は、はい、イマジュン、フラッシュ、それぞれが歌を読もうと思いますので、はい、まず最初はイマジュンから、
はい。はい。ありがとうございます。
お願いしたいと思います。
これ今回ちょっと歌詞なんですけど、歌の。この、まあ、コロナ関係あるのかなどうかちょっとわかんないですけど、5月に、結構去年も聴いた曲、去年知った曲なんですけど、今年も5月にやっぱりこの歌をすごい聴くっていう感じがあるので、ちょっと歌詞もすご素晴らしいので、ちょっと皆さんに読みたいなというふうに思います。タイトル、歌のタイトルは、寺尾久穂さんという、歌手の風と小説という歌詞です。では読みますね。霧の花、咲き始めの匂い立つのはあの物語。若すぎて読み飛ばしてた。行間を今は感じてる。その心強さだけで飛び立てそう。あなたを離れることさえも。魔法のようなたやすさで、5月の風が吹き抜けた。ということで、これが一番なんですけども。はい。こんな感じですね。まあ、寺尾さんのぜひ歌も、声、歌、メロディーも、聞いてもらえたらと思うんですけど、なんか、寺尾さんのなんかのライブで知ったんですけど、もともと、これの舞台、まあ、風と小説っていうタイトルなんですけど、ある小説家が一応こうモデルになってるみたいで、尾崎みどりっていう、あんまり知られてないですけど、結構幻想文学みたいなのを書いてた女流作家がいて、鳥取で生まれたか晩年鳥取にいたかどっちからだと思うんですけど、その鳥取に寺尾さんが行った時に、なんか感じたことを歌詞にして、ああ、尾崎みどりの世界、小説の世界っていうのはこういうものだったんだっていうのを、霧の花を見たときになんかパッと歌詞が思い浮かんだみたいで、なんかとてもいい歌詞だなと。
いいね、
うんうんうん。若すぎて読み飛ばしてた行間を今は感じてるっていうところとかがね、すごい好きで。
あ、いいね、そこ。
いや、これ、いいんですよね。
うんうんうん、
そうそうそう。ちょっとぜひ、歌で聴いていただけたらなとも思っております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。続いて、古橋は？
そうですね。
はい。
じゃあ僕の方は、ちょっと、僕の方も歌詞なんですけど、
はいはい、
まずじゃあちょっと詩の方から先に読みたいと思います。
うん、はい。
琴の葉は、月の雫の調べ。悲しみは、歌方の無限。虹色は、愛を囁くと息。戦わずらう声は、セミしぐれの風。時間の果てで、冷めゆく愛のぬくもり。次し儚き、思い出を照らしてゆく。会いたい、と思う気持ちは、そっと今、願いになる。悲しみを、月の雫が、今日もまた、濡らしてゆく。ということで、一番を読ませていただいたんですけど。
いいっすね、いいっすね。
これ、今まで聞いたことあるんじゃないかな。
いや、ないんですよね。なんか、ただ歌詞的には、前に古橋が紹介してくれた、テンパレーだっけ、形っぽい感じ、なんか似たような感じだなと思って、ちょっと聞いてましたけど。
これ、蘇りって映画、
はいはい、
草薙くんが、やった映画の、
はいはい、柴崎孝。
柴崎孝の月の雫。
はいはいはいはい。
の歌詞なんですけど。
なるほど、そうだね、そうだね。
そうそうそう。
あ、いたー、伊藤ってやつ、
ね。そうそうそうそう、そう。
あ、なるほど、なるほど。
いや、なんかこの前、YouTube を見てたら、柴崎孝さんがですね、YouTube チャンネルを始めててですね。
うん、あ、そうなんだ、そうなんだ。
で、ちょっと、で、この曲のライブバージョンをね、アップしてて、う
ん、
久しぶりに見たらもうちょっと、やっぱり、ま、改めてめちゃくちゃいい曲だなと思って。今回ちょっと読ませていただきました。
おー。すごいね。なんか。
いい歌詞なの。
いいね、いいね。いいっすね。しかもなんか面白いですね。
幻想的な。
幻想的な感じだよね。うん、また、フラッシーがちょっと好きな感じだなっていうふうに聞いて。
そうだね。確かに。
おー、ね。そうです、
ね。ありがとうございました。
ありがとうございます。
エンディング。
お、いいですね。なんか新しい。いいですね、いいですね。ということで、ショートバージョンでお送りしていきましたけれども。
第70回。
そう。柴崎さん、あれですね。なんか、この前、ちょっとツイッターとかでも話題になってて、種子法、種苗法の、ちょっとこう、反対みたいな形で、意見を出してて、それを結構、柴崎さんがそういうこと言うんだみたいな感じで、割とツイッターが盛り上がってて、例の、種の、農業の種子の、あの法律をちょっとこう、改正というか。
あ、そうなんだ。そうそうそう、へぇ、
それに反対を捉えてて、そうそうそう。
あ、そうなんだ。へぇ、意外。
ねえ、で、すごい YouTube チャンネルも立ち上げたってことで、なんかね、個人としてそういう意見を発信し、されてる時期なのかなと、勝手にこう。
ああ、確かにね。俺が見た YouTube チャンネルは料理作ってるチャンネル。
料理作って
る。ほのぼのとしたやつやった。
あ、ほのぼのと。
あ、でもそうなのかもね。
でもね、なんか今もね、まさに検察の法律の、
あ、そうだね。
そのあれによって結構ね、芸能人の人たちが自分でこう意見を言うみたいなのがあって、
うん、
それ自体はとってもなんか気持ちがいいなと思って、言ってますけどね。
そうだね、今までに ないぐらいのね、
うん、
意見のね、
そうだね、
上がり方というか、今までそう政治芸能が結構切り離されてたね。
そうそうそう。そう
すると、なかなか珍しい事態になってる。
ね、なんかやっぱ今ね、ツイッターとか YouTube みたいなのも、もうね、できて長いけど、そういうので自分の意見を表明するみたいな、なんか段階まで来たのかなとも思ってたりして、ただの自分の、こう、プロモーションの発信だけじゃなく、なんかそういう日常の些細なこともそうだし、そういう大きな、なんかこう、自分の思想や意見みたいなものも、みたいなことなのかなと、こう、思ってたりして。
だ結局、スポンサーがいないとできるんだろう。
そうなんだよね。結局は多分そうなんだよね。そこ
だから、YouTuber とかどんどんやっていくんだろうね、今後ね。
いや、だよね。もう関係ないもんね。
そうだね。Google に咎められなければいいわけだから。
そうそうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。
Google が OK な発言だったらガンガンしていくだろ
う。ね、そういう、ね、そうだよね。だいぶ変わってく。
って考えると Google ってすごいな。
すごいよね。
Google が法律じゃん。
いやそうだよね、本当に大きいよね、そういうの、
でその基準によって YouTuber が発言して、それによってね、影響を受ける一般市民がね、めちゃくちゃたくさんいるわけだから、
相当大きなことですね。
一企業がそこまでになりましたね。
ねえ、本当にで、働き方でもね、 Twitter や Facebook とかが在宅を続けるみたいな発表が出る途端に、やっぱり日本の企業とかもあれ多分結構影響を受けるだろうなと思って。
ああ、そうだね。
やり方を、そうそうそうそうそう。じゃあ。
年末までも決めたもんね。
あ、そうそうそうそう。
在宅でやるっていうこと、ね。
あ、そうそうそう。
テレワークで。
あ、そうそうそうそう。そういうのもね、日本の企業とかにはすごい影響を与えそうな感じしますよ、
うん。確かに。
うん。
ありがたい。
いや、ありがたい。
こういう先進的なね、一番手になるのはやっぱなかなか苦手なお国柄ですから。
そうなんですよね。そこはあるんで。そうなんですよ。ということで。
はい。
ありがとうございます。今回こんな感じでやってまして。で、あれですよね。ちょっと次回からもしかしたらちょっと新たな企画を始めるかもしれない。
そうだね。
ですよね。
次回はちょっと普段と違った形で、
ま
あ事前にテーマを募集してね。それに対して、まあちょっと、お答えしていく。まあ、テーマが集まるかっていう話は別として。
はい。
で、ちょっと、また新しいやり方でね、スタンド .fm っていう。
ちょっと、使うかもしれない。
音声配信サービスが、新たに出てきているので、ちょっとそれを使って実験的にやってみようかなと思いますので、ちょっとそちらもぜひ要チェックしていただけると。
はい。
ありがたいです。
ありがたいです。ということで、第71回猫背ラジオ、ここまでお送りしてきたのは
ロッシーと
イマジュンでした。また
たまた
近々バイバーイ。